御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。これから賜物の働きに関して学びますが、どうぞ豊かにあなたが導き、あなたのご栄光と御業を表してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賜物の働きというのは非常に強力な力を持っています。そしてですね、使徒行伝の2章の予言を見てみますとね、この終わりの時の鍵を握っている、ね、今は終末の時代に入りつつありますけれども、その、賜物です。ですから、この賜物の働きが、このキリスト教会における働き、それから世界における働きの鍵になっていると、こういうふうに思ってください。そしてですね、その9つある賜物の働きの中の中心の賜物というのが予言です。ですから、ヨエルの使徒行伝の2章の予言では、これがポイントになっていると、こういうふうに、この、聖書で語っているんですね。それで皆さん、ポイントになっているところにサタンが働くんです。ですね。で、この予言の働きをさせないような、こういろいろな、この働きをします。なぜなら、これは終わりの時のポイントの賜物だからです。この賜物があるのとないのと、大きな差が出てくるからですね。ですから、日本ではですね、この予言の働きに関して、完全にこう、ね、惑わされてしまった面があってですね、危険とか、触ってはいけないとか、そういうような意識を持っている方々もたくさん出てきているのですね。しかし皆さんね、神の戦いをするときは、サタンが働くところを抑えるのです。そしてですね、この大きく日本の教会とか世界の教会を変えるポイントは、この予言にありますので、この予言の賜物をこの強く押していくというのは非常に大きな意味合いがあります。それとともにですね、今は、聖霊の働きというのはですね、それほど強い働きではありません、ね、日本では、人口の 0.2% しか救われていないのです、ね、これはキリスト教が自由に宣教できる国では最低です。そして、おそらく最も堅くなった民と言われているイスラエルの民と並んで、救われている数が少ないですね。で、海外に行きますと、またみんな勝手なこと言ってます。日本に来ると縛られるとかね、それからね、ひどい人はね、ヘドロの中に入るような感じがするとかね、こんなこと言ってるわけですよ、みんなね。そしてですね、また世界のいろんな器がいるじゃないですかね。ラインホルト・ボンゲとかベニーヒムとかね。もう彼らの活動っていうのはすごいもんですね。アフリカのベニーヒムのビデオを見ましたけどね。ハレルヤっつったら100万人ぐらい集まってるのは飛んでいきますもんね。みんなバババーってね。で、日本だとこうやってこう祈られてですね、どうしようかな、こう倒れようかな、倒れないとこう説教者にまずいなみたいな。そういうような感じでしょ。そして、ラインホルト・ボンゲとか、ベニーフミとか素晴らしい器があって、すごい活動を海外にしてるのに、日本に行くとね、大したことないですね。ね。だから、それを見たり聞いたりしますとね、なんとも言えない喜びと心に平安を感じるわけですね。誰が来たって同じだと。ね。それはサタンの霊の縛りが強いからですね。そしてですね、霊の縛りが、強い、もう一つの、ポイントが出てきてるんですね。それここ10年間で洗礼者の数が10分の1に下がってると。もともとそういう縛りが強いのにもっとすごくなってきてますね。で、皆さんね、でも波が引くときにはですね、大波の直前なのですね。もうこれから大きな働きが来ますね。ですから皆さんね、この賜物の働きが大きくこの日本の教会、またね、日本で用いられる時が近づいてきているというふうに思っておいてください。しかし、働きをするためには用意がなければいけません、ね。で、多くの日本の教会には用意がないのです。で、予言自体に触れませんから、 例えば予言とか賜物の働きが来た時に、これどうやっていいかわからないっていう部分もたくさん出てきますね。で、そのための用意を我々がさせられているのですね。そして、賜物の働きが現れてきた時に大きな問題が起こるっていうことを我々もはっきりわかってます。ね、それは聖書的な理解ができてないからです。で、聖書的に使わなければいけないわけですが、じゃあ聖書的に使うっていうのはどういう、こう意味合いかって言いますとね、こう2つのポイントで見ることができますね。いつも皆さんね、言ってますからですね、どうぞこの話が始まった時に寝ないように。そうしますと、いざという時にこの2つは何だったっけとかね、そういう感じになりますのでね、そしてですね、その1つは、予言は教会は体で例えられますが、教会の機能であるということですね。で、私たちが予言するわけで、私たちの賜物なんですが、しかし、それは、教会の一部としての我々に現れてくるので、教会の機能であるんですね。ですから、教会のものなんです、皆さん。ね。ですから、賜物が現れたとしても、これは教会のものであると。これははっきりと意識しておかなければなりません。そしてですね、牧師、またリーダーの指導のもとに用いていく。教会のものとして。これが重要なのですね。で、聖霊の働きが非常に強くなりますとね、いろんな預言者っていうのが出てきます。で、今、我々がやってる集会にもね、来たりすると思います。ね、あの人はすごい預言者なんだとかね、この人はすごい預言者なんだとか、いう方が出てくるんですね。で、その時にですね、ちょっと確認してください。どう確認するのかというとね、その方々がね、教会にしっかりと根付いているのか、ね、教会の賜物として用いているのか、これなんです。たとえその方々の予言が当たっていたとしても、もし、教会から離れて使っているようなら、これは必ずおかしくなります。あるいはすでにおかしくなっているかのどちらかです。で、私はですね、教会から離れている預言者が全部ダメになったのを見てきてます。ですね、先週、サンフランシスコから飛行機で帰ってきたんですね。また聖書読んでたら、スティアーゼスの人が聖書ですね、とかなんか言ってね。それで、話しかけてきました。そしたら、韓国の方でね。で、また言われましたよね。韓国はキリスト教がすごく盛んですけど、日本は大変ですね、ってね。青木さんも言ってましたよね。ザンビアにも、でも、日本が、霊的にね、非常に縛りが強いってことはですね、みんなが知ってますって。もう象徴的な、方で、ですよね。そして、こう言われたんですね。なんて言われたのかっていうとですね、あなたはクリスチャンになって何年ですかって言われたんですね。で、私30年って言ったんですね。そしてね、その人が言った後ね、よくよく考えたらね、40年なんですね。25歳ですけどね。そうですね。で、40年カリスマの働きを見てるわけですね。それで皆さんね、教会から出た、預言者は、すべて潰れました。すべて潰れました。ですね。そしてね、あまり良い結果ではないんですね。みんな惑わされてきましたね。やられましたね。ですから皆さんね、そういう方々が来ます。で、その時にね、皆さんちゃんと言ってあげないといけません。ね。預言というのは教会の賜物だから、皆さんが教会にしっかりと結びついていなければ、これは枯れるか、サタンに荒れてしまいますよ。ね。これを言うんです。相手が当たったかどうかっていうのはあんまり関係ありません。いいですか？もう聖書的な原則に合わなければ、仮にその方がね、いくら優秀な預言者だったっても、もうこれは、根が枯れてね、木が枯れるように、枯れていっちゃうんですね。そしてね、牧師の方とも、とか、そういう方々が来てもね、はっきりと言っとかなければなりません。ね。これは言わないといけないのです。じゃないと誤解するから。個人のものだと思うから。でも個人のものじゃないんですね。そうしたときにですね、働きはとどまり、また逸れた方向に行きます。ですから我々はこのことをはっきりと見ておくのですね。それとともにですね、教会の賜物だから、どういうことになるかというと、例えば福音派で賜物が現れる方々がいらっしゃるじゃないですか。ね、予言とか、癒しとかちょっと賜物がこう現れてくる方々がいらっしゃるんですね。でもね、それはね、ある程度しか行きません。なぜ行かないのかというと、教会が皆さん、賜物の働きを、開いていなければダメなのです。ね。 ですから皆さんね、要するに、賜物の働きをやっている教会につながってないとダメなんです。なぜなら教会の賜物だから。だから実はですね、その賜物は伸びないか枯れてしまいますですね。でその時にですね、実はね、はっきりと言った言わないといけない言葉があります。なんて言わないといけないのかというと、教会移りなさいってね。そしたら教会移りなさいねなんて言うとめちゃくちゃに言われますから、よく注意しつつ配慮しつつ、オブラートにうんと包んで、そうしますと何言ってんだか分かんなくなるでもね、これはしょうがないんです。これはね、聖書的な現実なんです。もう本当に皆さんもね、何人かの方々見てきたと思いますね。ダメなんです。教会の賜物だから、ね、教会がこれをやらないとダメなんです。これですね。で、これはね、もう明確な現実なんです。そして皆さんはね、そのような現実に、すでに、ちょこちょこっと当たってるかもしれませんが、霊の働きが大きくなるともっと明確に当たりますね。ただ、原則は原則なので、直接言っちゃうとね、変な風に抽象されたりなんかするので、うんとオブラートに包みながら、原則をはっきりさせながらね。でも、これは本当の話なんです。ですから皆さんはね、教会のものであるっていうこと、そしてこれは現実的に皆さんが対応しなければならない、こういうような問題となるということをね、覚えておいてください。それとともう一つ、はですね、吟味するということです。語られた事柄に関して、例えば皆さんが予言を語られたとするならば、皆さんが吟味するのですね。教会が予言を語られたとしたならば、教会の責任者である、牧師が吟味します。いいですか？しかし皆さんが語られたならば、皆さんが吟味するんです。ね。じゃないと、割を食うのは皆さんです。いいですか？間違った、示しに従って、そして失敗しちゃうのは皆さんですね。ですから、皆さんが吟味をしなければなりませんね。ですね。そしてですね、大体ね、私たちが吟味しなければならないのは、吟味しにくい問題です。ね。吟味しやすいのなんて、予言の試験にしか出ません。そしてですね、そんな非聖書的なことを言う人いないんです、大体。ね。まあね、吟味しにくいのが来るのです。ですね。で、私は本にですね、いくつかの吟味の事柄に関して、こう、偉そうに書きました。でもですね、見てて、私がね、経験して思ったのはね、わからなかったってことです。ですね。例えば、カトリックのドン・ボスコ社ってとこ行ったんですね。四谷のところの。そしたらね、マリア像があったんですね。それ、その時にね、霊が働いたの、マリアの霊が。こう、触れてきましたよ。そして言うんですね。私を心の中に受け入れなさいって。ね、感覚としてはね、神の感覚とは違う、霊的なね。で、サタンの霊的な感覚とも違ったんで。で、私ね、受け入れていいかなと思ったんで。でもね、その時思ったんですね。待てよと思ってね。これはちゃんと確認しないといけないなと思ったので、私辞めたんです。でもね、その時よくわからなかったんです。しかもね、私は首脳住家の牧師になる前に、まばし教会というところにいてね、木原牧師なんかもいらっしゃいましたけど、いた時にですね、涙を流すマリアっていうのがあったでしょ、秋田でね。で、あれを見てね、あれ、神から来たのかなと思ってたんだ。だから、パティマのマリアとかなんかね、いろいろこう読んじゃって、説教してましたよ。改修の前で説教しませんでしたけどね。もうちょっとちっちゃなセミナーやなんかで、ファティマのマニアから終末論を語るとかね。こうやってたんですね。ということは皆さんね、私ね、惑わされてたんです、皆さん。ね。そして、どうして惑わしが切れかったのかって言いますとね、まあ、世界の7つのマニアのところに行くって言ってね、もう7つ行ってきましたよ。で、全部一個一個違うっていうことを明確に見せられてですね。どうして来たわけですね。で、この時にですね、私分からなかった。ね。でもね、一つ祈ったことがあるんですね。吟味させてくださいって。ね。 私は、主の御心を行いたいので、どうぞね、あなたのものだったら受け入れることができるように、ね、あなたからでないものだったら拒否することができるように、ね、教えてください。私こう祈ったんです。で、皆さんね、実は肝心なことはね、よくわからない。皆さん、試験満点取ったってね、完全に惑わされる人もいるわけだから皆さん、でこの時皆さんね、祈るんです。心から祈ってくださいね。私はあなたに従いたいので、正しく教えてください。サルブルータス、フィリピンに行った時にですね、2000人ぐらいの集会でね、サルブルータスっていうね、すごい太った人がいましたよ。そしてね、私がふーっとやれば、精霊をみんな受けて倒れるとかなんか言ってね、それでふーっとやったわけですよね。でもあのやり方真似できますよ、私そしたらね、前に出た100人ぐらいのババーッと倒れちゃったわけですね。2000人ぐらいもうパニックですよね。もう何とも言えないね、感覚ですよね。で、私も見てね、うわー、こんなすごいことあんのかと思ってね、もう神は生きていらっしゃると思ってですね、そしてそれまで私は祈られて倒れたことはありませんでしたけども、今日倒れてもいいと精霊に臨まれる前に決めてるわけですね、まあ、じゃあ今日倒れようみたいなね。で、その後思ったわけで、待てよと思ったんですね。これはまだ本当に神からかどうかわからないと、ね、そしてね、皆さんね、私わからなかったんです、ね、これどうやって吟味したらいいのか。だから祈ったんです、神様って。私はね、これは吟味ができませんって。でもね、私はあなたのものだったら受け入れたいですが、あなたからのものでなければ受け入れたくありませんって、どうぞ主を教えてくださいと祈ったの、ね、そしたらね、ポイントがね、分かってきたんですね。聖書でね、ふうと息かけて、精霊を受けた場所があるかってない、ね、これは聖書的な原則に合うかって言うとね、合わないでしょ。でキリストの息だったら、まあ神の息だから、神であり人であるからまだ分かりますけど、ね、サルブルータスさんの息じゃないですかね、もうことによっては餃子を食べてたかもしれないまあ、アメリカ人は食わないかなそうしますとですね、それはだって道理に合わない、ね、道理に合わないね、精霊の風が吹いてきたとかね、そういうのは分かりますし、まあ、もし息を吹かけないイエス様の息ぐらいだったら神であり人であるんだから、ね、それはまだ、理解の範囲にありますけど、人の息だとね、これはちょっとおかしいじゃないかと。そしてね、私にふっと息を吹きかけたとき、私何の力も感じなかったんですね。よかった、違うって。でも今ね、その時、フィリピン人の私の友人たち、素晴らしい主の器たちはね、ひっくり返ってこんな風にしてましたよ、みんなお騙されてたんですね、その教会も騙されてた。だから言ったんですね、書いたんですね、惑わされちゃいけませんって、見分けてくださいって。そしたらその教会で私の文章を載せなくなっちゃった、ね、でも後になってね、また私の教えを受け入れてしまって、信徒の方はほとんどいなくなって、そして最後に聞いたのは、教会が潰れたってエディが言ってました、ね、牧師は2000人の教会ですね、高校の先生をやってるとというふうに聞きました。でもこの時にですね、はっきり分かるわけですね、惑わしにかかった。でもね、私も惑わされた、分かんなかったんです。だから皆さんね、肝心なことは分かんないでしょね。でも皆さんね、神なんです、皆さん神なんですですね。信仰っていうのは皆さんね、私たちの、信仰のことをたくさん知ったから分かるかっていうと、そうじゃないんです。皆さん、もう一回一回神様のところに行くんです。そして神様お願いするんです。神様、私たちは分かりませんって。そうしますとね、皆さん神様を開いてくださいます。またね、そうしなくても分からないときは、神様の特別な恵みであるということを覚えておいてください。そしてですね、賜物の畑が始まりますとね、この、見分けっていうのはね、非常にこの重要なこう意味合いがあるんですね。こう見分けると、これはね、重要なんです。で、見分けの時にね、一つこう思ってください。権威の人の言葉はね、信頼するな権威だって、私ね、やられたんですよね。 主が、あなたに、見分けの訓練をしますっていうのは、権威が次々と違うことを言ったんです。ね。で、私ね、学ばされたんです。ね。で、権威が言ったときに聞くんですね。例えば、その、成田から、マニア経由でダボに行くときに、ね。カウンターって権威じゃないですか。ね。飛行場の専門家ですからね。で、言ったんですね。マニアで荷物を取る必要はありません。ね。ダボで出てきますから、ダボで取りゃいいです。ね。こう言ったんです。で、私ね、あれおかしいと思ったんですね。いつもと違うと。で、不満を感じたのでね。それで他の人にちょっと言ったんです。そしたらね、いや、カウンターが言うんだから。ってね。そしてね、またこう圧迫を加えてくるわけですよ。ね。何言ってんだ、牧師さんみたいなね。だから私ね、マニアについて自分一人でそーっと言ったんです。そしたらみんなの荷物が一つ一つ出てきました。ね。権威の言ってることを言っちゃった、聞いちゃったら、吟味しないですよ。まあ、権威は大体正しいんだけど、でもね、吟味しないとダメなんです。で、皆さんね、吟味っていうのは重要なんです。そしてね、皆さんね、カリスマの働きっていうのは、これはね、決定的なことになります。ですね。で、この吟味の必要があるということをですね、どうぞ、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そしてですね、予言の働きに関しては、教会の機能ですが、どの教会でもこの働きは出てくるんです。でもですね、日本では予言の働きはほとんどの教会にあられません。ごく一部の教会です。ね。それはどうしてそういうことになるかというと、日本の教会のほとんどはですね、生活型です。ね、生活中心型教会ですね。こういう表現ですね。どういう表現かというと、イエス様は私の助け、ね、支え。ね、私が生きていく上の支え。どっちが主体ですかね。ね、私が主体でしょ。ね。で、生活中心型です。そしてですね、もう一つは使命型の教会なのです。ですね。で、これは少ないです、日本では。で、主の十字架っていうのはね、日本ではごく少ない使命型の教会なんです。皆さんの使命ですね。教会の使命。ね。使命型の教会です。そしてですね、生活型教会から使命型教会を見ますとね、極端に見えない。で、私は主の十字架が極端だと言われたことは一度もありません。ね。一度もありませんが、そう思ってるんだろうというふうにはすごく強く感じます。絶対そう思ってるって。ね。で、これはね、なぜそういうふうに見えるのかっていうとね、生活型からね、使命型を見るとそう見えるんです。ですね。そしてですね、予言の働きはね、使命型にしか現れません。それは何かというとね、教えの分野に関しては、いいですか？生活型でもいいんですけど、指示とか予告が出てきますよね。そうしますとね、教会は本来使命を持ってるんです。皆さんも本来は使命を持ってるんです。ですから皆さん、生活型教会やっていけなくなるんです。ですね。多くの教会がですね、予言を受け入れるのはね、教会成長のためです。で、すぐ辞めるのは、実は、主の命令が始まるからです。ですね。そうしますとね、皆さんね、今までのパターンじゃいかないわけですよ。今までの動きじゃこういかないわけですよ。ですから、実はですね、生活型中心教会はね、予言を受け入れられません。受け入れられたとしても、教えだけ。慰めだけですね。ですから、この差がある。しかしね、主は使命を果たそうとされておれるので、この使命型に大きなポイントがあるということね。これをね、覚えておいて、いただきたいと思います。そしてですね、週末の事柄に関してね、日本におけるリバイバルとか世界におけるリバイバルを開くのは使命型の教会です。ね。第一、生活型はそう思ってないもん。 思ってません。全然。自分の使命が何だとかね、使命を果たすとかね、そんなことは全く思っておりません。ね。ですからですね、主の十字架の一つの、歩みの、このポイントは、ここにあるってことをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。
どうもありがとうございました。神様に感謝したいと思います。本当ありがとうございました。それではですね、10分間休んで、